ネマアイラジオ。さあ今夜は素敵な映画を皆さんにご紹介させていただきます。ザ・フォーク・クルセダーズ、サディスティック・ミカ・バンドなど1960年代から90年代日本の音楽史を変え、今なお世代を超えて多くの人々に影響を与える音楽家加藤和彦の軌跡を追った初の音楽ドキュメンタリー映画。そろそろ加藤和彦のことを語ろうか。今夜は映画ドノバン、音楽家加藤和彦とその時代、企画構成監督プロデュースを務められました相原弘美監督にお話を伺いします。相原監督よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやもう相原監督、今回のこの作品でもう取材が殺到しているということで、はい、少しお疲れもあると伺いましたが、
もうヘロヘロです
いやでも確かにこの作品はもう監督にいろいろなことを聞きたいという方がね、音楽業界ももちろん、映像業界ももちろん、さまざまな方が少しでも作品を見る前にもしくは見た後に聞きたいというね、状況が立て込んでいるようですけれども、ぜひシネマアイラジオにも少しお時間をいただいて、よろしくお願いいたします。それでは最初にですね、相原監督がこの作品で加藤和彦さんを追ったドキュメンタリー映画を作ろうと思ったきっかけみたいなものがあればぜひ教えていただきたいのですが、
この前作にですね、音響ハウスっていう映画を撮ったんですけれども、はい、それに高橋幸宏さんも出演されていて、で、映画よくあるように完成したら関係者に試写をしますよね、うん、でその後に軽く打ち上げみたいなものがあって、その時に何気にいろんな雑談の中からの本当一言で、幸宏さん曰く加藤さんのことをトノバンって呼んでるんで、
はい、
トノバンのこともうちょっと評価されたらいいのになみたいな話があったんですよね、
うん、
でそれが2019年の11月ぐらいで、でその後ご存知のように2020年から今度コロナが蔓延するじゃないですか、
はい、
でちょうどだからある意味人と会う機会もやっぱ減ってきて、それでそういえば幸宏さんがこんなこと言っていたなっていうことがあって、加藤さんの CD だったりとか、あといろんなインタビュー本だったりとか、そういうのをちょっと読んだりとかして、そうしたらやっぱ加藤さんってやっぱすごい人だなと思って、それでちょっと関係、僕の知り合いにやっぱ加藤さんに関係ある人もいたので、こういう企画を立ち上げたいんだけど、映画の企画をって話を相談して、それでスタートしたのがきっかけですね、
はい、実際にそういったきっかけがあって、数多くの方にこの作品の中でもインタビューをされているわけではないですか、書籍を読んだりいろいろな情報もありましたけど、具体的にこう追いかけていくと、監督の目線思いからは加藤和彦さんってそのどんな風に変わっていかれましたか？
やっぱりすごく革新的な人だと思いますね。特に普通だったら帰ってきて酔っ払いと、サディスティックスミカバンドって繋がらないじゃないですか。
繋がらないですよね。はい、はい、
とても同じ人がやってると思えないし、でその後ミカバンド解散した後も今度は1980年頃ってYOのメンバーと一緒にやったりとかしてるんで、
はい、
やっぱどんどん音楽性が変化していって、成功したのにやっぱ前のそういう殻をね破って新しいところに行ってしまうみたいな、そういう人だとやっぱ思いましたね。
はい、私も正直言いますと、帰ってきた酔っ払いは小学校時代に給食の時間に放送部がかけていて、ものすごく学内で流行ったんですよ、時代がちょっと違うんですけれども、で素晴らしい愛をもう一度は中学校の時の合唱コンクールで違うクラスが歌っていたんですけど、みんなが好きになって楽譜を集めて、他のクラスも全員合唱コンクールが終わってからも放課後歌うようになった曲だったので、まさかそこが同じくつながってるというのは、
そうですよ、
衝撃的でした。
そうだと思います、はい、
実際その時代を共に駆け抜けた方々がそのインタビューに答えていらっしゃいますけど、今振り返ってもその革新的で驚きに満ちていますけど、共に音楽をされていた方が当時驚きに満ちていたんだということがインタビューで分かったのが非常に面白かったんです。
ありがとうございます。はい、
これあと一つ、監督がですね、昔レコーディングのエンジニアを少しやっていたということをプロフィールで伺いまして、 サディスティックミカバンドの時にレコーディングの時に、
はい、
2インチのマルチをこう切って貼り付けたというインタビューのお話がありましたよね。あれを聞いた時に、監督がもし自分がエンジニアだったらそれを言われたらどう思うんだろうと思うぐらい、かなり緊張感のある作業ですよね。
いや、僕は切ってましたよ。
あ、そうなんですか。
もうその時代はもうみんな切るのが普通になってたんで、
じゃあこのインタビューでお話しされていた以降はもう切って大丈夫だ、当たり前なんだという。
そうですね、みんなバンバン切ってましたね。
はあ、はい、でも1日以上かけて1曲を撮ったものを、頭の中で、出だしは、
はいはい、
このテイク何歩で、何歩でっていうのが、もう全部出来上がっているっていう、まあ、その加藤和彦さん含めその時代の周りにいる加藤和彦さんと共に音楽をやろうという人たちのこう熱量と技術量みたいなものも、
そうですね、
圧倒的ですよね。
まあ、やっぱクリス・トーマスがね、
はい、
要はまあもちろんミカバンドもやってますけれども、その前は一番最初のキャリアはビートルズのホワイトアルバムのアシスタントプロデューサーだったり、まあ、ジョージ・マーティンの弟子だったりとかしてたんで、
はい、
その後、ね、プロコル・ハルムやったりとか、あとピンク・ロイドだったりルクシー・ミュージックだったりとか、やっぱ本当、まあ、ある意味世界に名だたるプロデューサーの一人なんで、まあ、その人がやっぱ一緒にやりたいっていう、ね、ミカバンドと一緒にやりたいっていうことでわざわざ東京まで来てレコーディングしたわけですから、やっぱそれなりのやっぱ魅力がね、やっぱ海外の人にも分かるような魅力がやっぱあるんだと思いますね。
うん、はい、そこで多分日本のそのレコーディングのシーンも大きく変わった出来事だったんだろうなと思ったのが、うん、まあ、僕は最低2ヶ月3ヶ月かけて撮るよというお話があって皆さんが驚いたというところや、うんうん、まあ先輩とのレコーディングにかける時間とそれから金額とみたいなので、うん、まあ、先輩たちはそのシングルを撮ってるんでしょと、うん、で今流行りの曲を流行歌を撮ってるんだけど、うん、僕たちはアルバムを撮ってるんだ、
うん、
しかも50年後100年後にも残るものを撮ってるんだ、うん、なかなか際どい戦いをしたんだっていう、あそこはもう手をグッと握ってこれがあったからその後音楽はみたいな、すごい熱い気持ちになりましたね。
そうですね、まあ、新田さん、まあ、話された方はね、当時 の、 東芝のディレクターの新田さんなんですけども、新田さんもやっぱもう何て言うんですか、映画になるようなキャリアの人なんで、要はミカバンドもやってますし、加藤さんも当然やってるんですけども、オフコースだったりとかチューリップだったりとか、はい、あとアリスだったりとか、もうさまざまなやっぱあの頃のミュージシャンをやられてるんですよね。でその後やっぱファンハウスっていうレベル作ったりとか、まあ、そういう意味で言うとやっぱ音楽業界では本当レジェンドの一人だと思いますんで、
はい、
はい、
今回本当に数多くの方にインタビューされている、インタビューの素材がですね、こう割と最初時間軸でこう進んでいって、後半にまたその新田さんであったりいろんな方がこう出てくるときに、新田さんだってもう思ってしまうような喜びがあって、
ま
あ、
ファンになっちゃった
んですよ。そうなんですよ。お一人お一人が出てくるたんびに、はい、っていう、もうなんか思わず名前を呼びたくなるような、手を振りたくなるような、なんかそういう本当に楽しそうに懐かしそうに、
うん、
ちょっと大変だったなみたいな、
うん、
初めましての方には語らないようなご自身の内面プラス、
うん、
自身の中に輝かしく残っている加藤和彦さんのことを語っていらっしゃるインタビューの映像に、
うん、
もう映像の後半で それだけテンションが上がるほど夢中になっていて、それこそアイドルグループの一番好きな人が手を振ってくれたんじゃないかと思うような感じになったのがね、今回そのドキュメンタリー映画というカテゴリーの中で、すごく面白い、個人的に現象だなと思って、なんて面白いインタビューなんだろうっていう。あとその組み合わせ方みたいなのが、それは先ほど新田さんが言われていたアルバム作りに似ているなとも思いまして、こう素材をどう並べて、どのようなテンポ感でみたいなものに対して、あ、これはきっと相原監督は俺は50年100年それ以上残る作品を作ってるんだっていう、同じような気持ちなのかななんてちょっと興奮してしまったんですけれども、
まあ残ってもらえれば嬉しいですけどね。
うん、
まあ、残すためにあのビデオじゃなくて映画っていう手法を取ってるわけですから、
はい、
まあ、そうするとやっぱ残るじゃないですか。やっぱそれがあの別に僕の作品だからどう残るじゃなくて、やっぱ加藤さんのことをねできるだけ多くの人にやっぱ知ってほしい、で長く知ってほしいっていうのがあるんで、あのやっぱりそういうふうに残ってもらえればなというふうには思いますけどね、うん、
このシネマアイラジオという、あの番組はあの映画が好きな方がね、
うん、
あのちょっと遠く離れた場所とかからも聞いてくださっていて、うん、でこの番組で紹介されてみて、そのなんか見るジャンルが広がったとかって言ってくださる方も多くいらっしゃるので、本当にこの作品をきっかけに、映画という世界も広げていただきたいですけど、その音楽、今あなたが好きな音楽の根っこの部分にこんな人がいてこんな時代があったんだっていうこと、今後追いかける楽しみが増えそうです
ね。そうですね。あのやっぱしあの見てもらうと分かるように、
はい、
まあ、2時間なんで、あの曲もやっぱフルサイズ入れるわけにはいかないわけですよね。そういう意味で あの、まあ、ある意味ちょっと入門編みたいなところもあるんで、
はい、
でまあこれ映画を見てもらって、それでやっぱ興味持っていただいたら加藤さんのね、あの曲を例えば CD 買ってみるとか、
はい、
あとインタビュー本を読んでみるとか、あと関西だと7月の10日に京都のロームシアターでトリビュートライブもありますんで、
そうですよ、豪華メンバーでね、
車を足運んでもらうとか、
うんうん、
なんかそういう風になんか加藤さんをもう一回体験してもらえればいいなと思いますね、
はいはい、色あせない音楽と映像がこの作品の中にあるので、はい、ぜひ追体験もね今後楽しんでいただきたいと思います、はいはい、もう全部喋ったよと思っていらっしゃるかもしれないんですけれども、最後にリスナーの皆さんに監督からメッセージを一言いただけたら嬉しいのですが、
まあやっぱ当時革新的なことをやってるっていうのは別に過去を振り返ってるわけではなく、今でもやっぱ通じる話だと思うんですよね。だから今の若い人たちもやっぱ音楽のあり方がどんどん変わってきて、今やねネットが中心になっていて、で CD とかそういうフィジカルのものがなくなってきたんだけど、ただやっぱ例えばグローバルチャートがあるように、昔に比べたらやっぱ世界が狭くなってるわけですから、なんかやっぱ音楽新しくやりたい人だったりとか、あの音楽業界にやっぱいたい人みたいな、やりたい人はもう一回なんかその辺を考えてね、なんか新しいきっとやり方ができるんじゃないかな、今だったらっていうのを、そういうきっかけにもなればいいなと、そういうふうには思ってますね。
はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんまずは映画館で、どの番音楽家加藤和彦とその時代楽しみ、その後も楽しんでいただければと思います。今夜は相原博美監督にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、さあ今夜のシネマアイラジオ番組後半は、
はい、
なんとお便りコーナーを
持ってなんと月末やから
体操に言ってみました。
なんと
でもリスナーの皆さんも来るかな来るかな来なかったって毎週思ってると思いますのでねまとめてやってくるお便りコーナーです、はい、時々最近でもまとめて本当にやってきますよね。
やってますね。
トントントントンってやるかと思ったら、あ、お便り結構読む番組になったんやと思うとシーンとお便り読
まれて、まあ、一応定期的というかね
そうかな、みんなそう思ってくれてるでしょうか、うん、私たちの感覚ではかなり定期的なお便りコーナーとなっておりますが、はい、とはいえ5月の初旬に届いているメッセージからのご紹介になります、
はい、
神戸市須磨区のラジオネーム首長鳥さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
気候が安定していませんので体調を崩しませんように、楽しい放送いつまでもよろしくです。お別れみたいですね久しぶりのお便りコーナーって言いながらそんなお便りありがとうございました。番組を振り返ると4年8ヶ月とか言いたくなりますけどね。いや
健康に過ごせてよかったです。
いやね、でもあの 長く続いてるから季節の変わり目ということでね、はい、5月の初旬にいただいています。ありがとうございます。まあ、読む順番も私の並べ方がおかしかったのかもしれないですけどね。大阪市東住吉区の、ラジオネーム僕の体はポップコーンでできているさんからです。母親になってからの石原さとみさん、演技にさらなる磨きがかかって大女優のオーラが出ていると感じます。ミッシング、本格的大女優へのターニングポイントになる作品ではないかと思っています。というミッシングすごい楽しみですとか、
うん、
なんか ねすごい反響がね、うん、ありますよね。番組にもあの、ま、予告が流れ始めた頃とか映画のね、はい、情報が出始めた頃からたくさんのメッセージいただいています。大きなね関心を持って皆さんまた感想もね、うん、届けていただけたら
ぜひぜひ、
はい、楽しみにしたいと思います。東京都のトラさんからいただきましたよ。はい、5月9日の放送、新通の高畑さん、お久しぶりの出演だったのではないでしょうか。うん、いやトラさん古くからしっかり聞いてくださってますからね。高畑さんの映画紹介は安定感があって安心して聞けますよね。さて高橋さんの人生を変えた3本の映画、南極物語を紹介するときに、うん、小学校低学年で初めて映画館で見たということでしたが、僕が初めて映画館で映画を見たのも確か南極物語と同じ年に公開されていたエディ・マーフィー主演の大逆転、ほうほう、そして僕は中学生だったんです、うん、いやーなんか運命を感じますね、かっこなんのやねんと書いてありますけども、当時日本の興行収入トップ10というのはほとんどが洋画だったのに、南極物語は異例の大ヒットでしたね。いや懐かしいなと、この後もちょっと読んじゃおうかな。高畑さんとは話が合いそうです、過去妄想、という最近は新通の若手さんが番組に来る方かた、ことが多いですけど、高畑さんの先読みシネマ情報をまた期待していますという、なんかこういろいろな出演者に対するファンがいてくれるっていうのはね、うんうん、我々としてもすごく嬉しいですよね。
いや運命ですよこれは
本当ですね。こう喋り出したら気づいたら何時間も経ってたみたいなこう共通項のあるトークができそうですよね。はい、伝えておきますトラさんが言ってたよ言うてね、伝えておきましょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。枚方市の八尾なつきさんからいただきました。毎週楽しく聞かせていただいてます、
ありがとうございます。
深川和美さん、ゲストの深川和美さんのお話、うん、とても楽しかったです、うん、またゲストに来ていただきたいですと、嬉しいですね。なんかあのなんだソプラノ歌手深川和美さんならではの
ならではでしたね。
ね、あのとても気持ちの良い音や音楽メロディーが流れるね、
うん、
映画紹介と、まあどちらかというと和美さんの人生紹介みたいな ね、うん、
でしたね、
感じにもなりましたけどね。ま
あ、声が心地いいですからね。
いや本当ですよね、あの笑ってる声の心地よさと、そうそう、同じくおしゃべりの心地よさがあって、うん、でまた歌うと違う一面が見れるっていうね、ソプラノ歌手深川和美さん、ぜひ皆さんも検索してねちょっと追いかけてみると素敵な音楽とも出会えるかもしれないですよ。続きまして、兵庫県の、加古郡播磨町、中村翔一さんかな、翔平さんの翔と同じですね。あ、先日はゴジラの鑑賞券どうもありがとうございましたということで、
おめでとうございます、
ね、はい、チケットが当たったんですね、おめでとうございます。久しぶりの映画館での映画鑑賞とても良かったです。続いてはね、大阪府吹田市の、ラジオネーム吹田のメーテルファンさんからいただきました。けいちゃん、翔平さんこんばんは、いつもお仕事お疲れ生です。
はい
返さへんねや、はい、
はい、
はいところで映画館は毎月通っています。あ、吹田のメーテルファンさんは毎月映画館に通われてるんですね、うん、中でも重曹や神戸で行われた大森久美子さんの活弁ライブ、
はい、
うん、モリモリのね、無声映画だったけれども生でその場で話すセリフはめちゃくちゃ良かったと思います。けいちゃん、翔平さんはくみちゃんの活 活動ライブ、これ活弁ライブかな、あ、活動写真やから活動でもいいのかな、行ったことはあるんでしょうかということでメッセージいただきました。そうですね、我々一緒にね、うん、あの活弁をお届けするイベントなんかもね、
はい、そうですね、
させていただいたり、うん、で、あの、私も個人的にパンが好きって聞いたんでパンの差し入れ持って見に行ったりとか、
喋る前にパン
水分も補給してあげないと、あ、道理であの時ね、ちょっとあのおじさん系の太っちょのおじさんの声のモリモリ好きなんですけど、なんだいっていう時がちょっとしんどそうだったのは私のパンのせいだったのかもしれないですね。でもあの映画館でね、映画を見るのももちろん素敵ですけども、うん、プラスアルファその活動写真、活弁ライブとか、うん、それからあの屋外上映とかね、
そうですね、
なんかちょっと違うタイプのね、うん、あと子供と一緒に楽しめる映画とか、こうなんかちょっとテーマを決めた映画の上映とかも最近多いのでね、楽しんでいただけるといいのではないかなと思います、はい、毎月映画館に通っていただいているスイタのメーテルファンさん、メッセージありがとうございます。続きまして、こちらは明石市のラジオネームしのちゃんからいただきましたよ。けいちゃん、しょうへいさん、こんばんは。
こんばんは。
この間監督インタビューでご紹介されていた湖の女たち、この紹介、いや聞きましたがとても深いですね。インタビューを聞いていてすぐにでも映画館に行きたくなりました。琵琶湖が映像によってどのような姿を見せてくれるのか、福士さんと松本さんの関わり合い、映画館でどっぷり浸りたいと思いますというメッセージいただきましたね、うん、どっぷり浸っていただきたい映画ですね、まあ、海のように荒れていないのでね、この静かな湖という、うん、その世界観にどっぷり浸って、多分見に行かれた方一人一人がね、受け取り方が違う作品だと思いますので、ぜひあのしのちゃんさん見たけどこうでしたよなんていう感想があればね、はい、送っていただけたらとても嬉しいです。ありがとうございます。最後のご紹介ですね、はい、大阪市平野区、ラジオネームテレワーク主婦さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
湖の女たち監督インタビュー、特に指導らしき指導はせず役者任せでの世界観を望んでいるという少々こわもての大森達史監督、それでいて監督自身描いているものはそれなりにしっかりあるとのこと、役者的にはそれはそれで逆に怖いと感じました。うん、うん、私たちは役者じゃないですけれども、なんかこう自由にしていいよって言われた時の一人ぼっち感、孤独感みたいなものがね、もしかしたら映像にも映っているかもしれないです。そんな監督の言葉も思い出しながら映画館で作品を見る楽しさ、ぜひ味わっていただきたいと思います。たくさんのメッセージありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。